かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今日もいつものお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はスーパーゲストが出てるので、はい、すごく緊張してますけど。
緊張してるんですか。
バッチリやりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。僕いつも言ってるんですけど、家賃2万4千円の両側に奥トレがいるって異常な状況ですよね。
確かに
贅沢、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。さあそして今日はオープニングから素敵なゲストを迎えしています。個人投資家のオクトレーダーテスタさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、皆さんもご存知だと思うんですけれども、うん、簡単にですね、はい、テスタさんのプロフィールをご紹介させていただきます。2005年に800万円を元手に本を読みながら独学で株式投資をスタートされたテスタさんなんですが、10年で累計利益10億円を達成。投資歴13年の今年9月末時点で26億3114万円を稼ぎ出す凄腕トレーダーでいらっしゃいます。ツイッターのフォロワー数、はい、8万4000人を超える人気だということなんですね。3000人
です。
すごい、何倍かって考えちゃったけど、はい、ちょっとそうですね、投資における信条は同じ相場は二度とないことを前提に多様なパターンを想定し一番有効なアプローチができるよう判断力を磨くこと、うん、もともとは秒単位の取引で小刻みに利益を重ねている超短期売買スキャルピングのトレーダーとして注目を集めたんですが、型にはまらないトレードがテスタさん流です。銘柄に応じて中長期売買も行い、その幅広い取引スタイルに注目が集まっています。また2014年から全国600カ所に対して寄付を行うなど社会貢献にも力を入れていらっしゃるということなんですね。さあ皆さん緊張してるっていうお話でしたけれども、
もう僕の場合は金額がでかすぎてもう緊張を逆にしないですね。
そうですね、私も読みながらうんと思いながらちょっとよくわかんないぐらいすごい稼ぎ出してらっしゃるということなんですが、じゃあまずテスタさん、足元のマーケットどうご覧になってますか。
はい、あ、そうですね、最近ですよね、うん、最近は、まあ、一回日経平均は高値突破したんですけども、まあ、そこからちょっと今はちょっと崩れてて、で日経平均1回1000円下げた後にもう1回その安値を割ったんですけど、うん、まあ、そこから下に走るかなと思ったら1回止まってまた上がってまた下がってしてるんで、まあ、ちょっとどっちつかずの展開になってるかなとは思います、
ね、方向性ちょっと見えづらい。
そうですね、はい、
坂本さんどうですか。
ボラティティが高いですね、うん、でまたこの前止まってた日経平均の水準で、まあ、下抜けないので、まあ、ここをどうするかっていうことですね。まあ、個人投資家相当その先週の分の、ね、統計出てましたけどかなり買ってるんで、まだ買えるのかっていうのもありますし、まあ、止まれば、ね、また上昇っていうのも案外あるかなと思いながら見ています。もうちょっと時間かかるかなと思うんですけど、
なんかさっき聞いてはって思ったのが、はい、今やテスタさんに聞いたんですけど日経平均が2万4千円の時の1000円だから、あーパーセンテージで言えば1万円の時の1000円じゃないわけだからっていうのが、うんうん、確かに1000円っていう数字だけでビビっちゃってたんですけど、うん、あそこまでビビる必要ないのかなってちょっと思いました。
そうです
ね、パーセンテージで考えた方がいいかもしれないですよね。
そうですね、
ニューヨークダウはドルですからね。
そうですね、
ゼロが2つつきますみたいな。
そうですね。さあそのあたりのお話もまた後ほどゆっくりと伺っていきます。さあこの番組なんですが視聴方法などは失礼いたしました、この番組ですね、動画も配信しています。視聴方法などは番組ホームページをご確認ください。また資料は番組ホームページからダウンロードできますので参考になさってください。そしてこの番組リスナー参加型です。皆さんからいただいたトレードに関する疑問質問は番組内でどんどん紹介していきます。番組ホームページの問い合わせフォームもしくは YouTube のチャットボックスから送ってください。そして今日もですね大好評の新コーナーマイ銘柄ご相談ボックスもありますので最後までお聞き逃しなく。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方をはじめ投資に役立つヒントやスキルをオクトレの先輩であるテスタさんとビーコミさんに叩き込んでもらいます。
お願いします。
さあ、先ほどお話にもありましたが、本当にこうボラティリティの高い相場となってまして、うん、1週間通してみると動き大きかったなと思ったんですが、
そうなんか全然
そうなんですよね。日経平均株価今週の終値、ね、22,532円8銭ということで、騰落率でいうと 0.72% の下落なので、うんうん、そんなに大きく、うん、週間を通しては動いた印象ではない、うん、ということですよね。
というとなんか、いや動いてんだろうってみんな多分言ったんですけど
そうですよね。
いや結構激動な、ね、収益のブレがあったんじゃないかな、うん、人によってはね、うん、と思いますけど、いつも言ってる通りブレる時はね、はい、玉が少なくてもなんとかなりますから、うん、そこで突っ込んで逆に行くと本当お金なくなりますから、はい。
為替もねあまり動いてない印象ですね。
そうですね、為替も一旦円高が止まったかなというところがちょっと安心感になってるのかなと思いますね、うん、はい。
そんな中ですね、今週のセクター別の騰落率で見てみますと、目立っているのは、上昇したのは工業、そして下落が目立ったのが海運業ということですね、
うん、そうですね、特に値下がりのところ、海運業はやはり下方修正ありましたね、うん、あのコンテナ船のですね、あの大手3社で統合して、新会社と。形にして、経費を節約しようと、競争が激しくて儲からないんですよそこが、うん、それをなんとかしようという形でアライアンス組んでやるんですけど、優先が19の時に下方修正ちょっとそこで経費出しましたけど、みんな揃ってという感じなので、うん、なかなかこの立ち上げは厳しい。ただこれがある程度うまくいけばですね、収益押し上げになると僕は思ってますので、長期的にはね、しょうがないけどというところなのかなと思いますけど、うん。
じゃあ個別で見ていって、騰落率ベスト5で見てみますと、気になる銘柄どこになりますか？
そうですね、5位の日置電機は一番僕がずっと気にしてた銘柄なんですけど、
はい、6866日置電機、今週の終値が4065円ということですね、
はい。あの電気ハイテク半導体、あの辺がむちゃくちゃ弱くてですね、一緒くたに売られてたんですけど、いやこの銘柄あの2級までの業績が非常に進捗率良くてですね、もうここ情報修正するねと思って見てた会社なんですけど、あの飲食店で売られてしまいまして、で、中身は EV のテスターとか作ってるんで、でその EV 関連のテスター作ってるんで、それは、ね、伸びる業種でしょうということで、ちょっとその3級までの業績の進捗見て注目が集まったかなと、
別の番組で言われたんですよね、これ。
そう、
はい、その番組で言ってください。
そうですね、気になった銘柄とかありますこの中から。
僕ですか、
はい。
KYB ですかね、今はやっぱり、
そこ伺いたかったなと思うんですけど、やっぱり行かれましたか、あの辺のリバ取りというか。
僕の場合リバ取りというより、うんうん、この、最近こういう不祥事系のやつは、うん、許されて、結局許されるのが多いので、うんうんうん、はい、で配当利回り見てたら
6% 台とかでし
たね。そうですね、そこまで行ってたんで、うん、今期はどうか分かんないですけど、うん、来期以降は多分この水準なら大丈夫じゃないかと思って、うん、そのすごい長期目線で、下げれば下げるほど少しずつ拾っていこうみたいな感じで、うん、ちょっとだけ今日と昨日かな買いましたけども、うん、あとはもうその推移を見守って、うん、買うのかやっぱり損切りするのかみたいなのを決めていく感じですかね、
うん、そうですね。
7242KYB ですけれども、今週の終わりね2939円となりました。今日は 3.2% 高で終えています。さあそんな中ですね、先週ご紹介した坂本さんの銘柄も振り返っていきましょうか、はいはい。まずは OSG ですね、こちらなんですけれども、株価番号6136、今週の終値は2340円となっていました。高いところで2400円超えてくる場面もあったんですが、うん、終値は2300円台ということですね、うん、今週は。
この前の紹介から上がってよかったなっていう会社ではあるんですけど、うん、輸出関連とですね、あとはそうだな、中国絡みのですね、会社がですね、かなり利益確定売りが出てたというのがありまして、それにそこまで大きく巻き込まれなかったので、やっぱ銘柄の筋としてはすごくいいのかなと僕は思ってますし、やはり、国庫義務系の切削工具がやっぱり好調だというと、この前の放送を見ていただければ、なんでこれがね、いいのかという話は、 分かるかなと思うんですけど、やっぱりその規制がなかなか厳しくて、そのなかなかここに入っていけないんですね。で、まあ、そこを入っていけてるメーカーを M&A したというところから、商機が生まれているというのはこれのまあ推しポイントかなと思いますけどね、
6136 OSG ですが、今週の終値2340円となっています。そしてもう一銘柄3138富士山マガジンサービスですね。
まあ、これはもう小型株ということでまあ紹介させていただきまして、まあ高いところからかなりね調整してますので、もうみんな投げたかなというところで、まあこれ上がった理由がまあ電通系と提携という話とか、まあそういうですね、まあ将来の業績を予想して、まあ、買った人がいて、まあ、そこの、まあ、なんて人気というかロジックの部分が剥がれてしまって、まあ、これが大体来年か再来年からね顕在化してくるんじゃないかという話もありますので、まあ、この辺いいんじゃないかなと思ったりしてますね。はい、
富士山マガジンサービスですが、今週の終値、ね、915円となっています。マザーズ市場などの動向詳細は延長線でたっぷりとお伝えしていきます。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券。
岡三オンライン証券で株の取引をするなら今がチャンスです。新たに口座を開設されたお客様には最大で3ヶ月間現物も信用も手数料を全額キャッシュバックキャンペーン中。充実の投資情報も全て無料です。詳しくは岡三オンライン証券のウェブサイトをご覧ください。新規公開株式 IPO の取扱いも続々決定。お取引は創業90年を超える岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
この話あの人に聞きたい。このコーナーではこのテーマといえばこの人という方を招きしてお話伺っていくんですが、今日はルールを持たないことがルールのオクトレーダーといえばこの方ということで、改めてご紹介します。個人投資家のテスタさんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。テスタさんの頭の中を覗かせていただきまして、オクトレーダーの資質を探っていくということなんですが、まずは基本方針としていただいているのが、ルールをあえて持たないのがルールということですね。これはどういうことなんでしょうか。うんうん、
僕の場合はですけども、まあ、皆さんそのよく、何ティックでロスカットとか、うん、何パーセントでロスカットすればいいんですかとか、うん、理学もそうなんですけどよく聞かれるんですけども、うん、はい、まあ、僕の場合はそれはもうその、例えば入った理由であるとか銘柄の大きさであるとか入れてる資金に対して板の大きさであるとかっていうのによって流動的に変えていく必要があると思ってるんですね、うんうんうん、なのでそういった感じで固定をしない方がいいんじゃないかと思って、その都度その都度、まあ、変えてやってるって感じですね。
それは銘柄によって変えるということなんですか。
もちろん入る理由によっても全然違うくて、うん、そのリターンがどれだけ狙えるかによってリスクはどこまで取れるかとか、うん、そのバランスを、考えるべきだから、一律に、まあ、よく公式を作りたがるんですけど、うん、皆さんでもそれをすると逆に良くないこともたくさんあるので、うん、どんどんどんどん自分の場合は自由にその都度その都度考えて臨機応変にやるようにしています。
買った後にその設定の額を下げることとかももちろんあるんですか。
もちろんあります。その例えば、ここで、まあ、大体買った時に、はい、まあ、利確するここら辺まで上がるだろうと思ってたとしても、はい、うん、そこまで上がる経緯の動き方によっても、うん、やっぱりそのさらに上を、ね、うん、目指すのか下に下げるのかっていうのって変わってくると思うんですね、うん、そこを例えばそこまでの値段を大口がどんどん買っていってるんであればこれはもっと上がるだろうとか、うん、でもそうじゃなくてなんとかちょっとずつ上がっていってるみたいなやつだったら結局これは弱いからもう先にリグっておこうとかっていうふうに、うん、まあ、値段は大体の利確のそのやつは最初に買うときに決めるんですけども、はい、それをまた変えていくみたいな。
もうその時その時の最善みたいなことですよね。その額も変えたり、
あとは先読みをある程度回すると、ここってこのポジション持ったらまずいんじゃないかなっていうのは臨機応変に変えていくっていうのが多分 大事なんじゃないかなと僕は思うんですけど、
なかなかでもその臨機応変さって難しいところがありますよね、う
ん、そのテスラさんの臨機応変の源泉って何ですか、うん、経験なのかそれとも何なのかって損したくない気持ちなのかっていう、
やっぱり経験が大きいと思います、うん、僕も最初はそのどうやったら固定できるのかとか、やっぱりルールを決めてルールに従ってやるっていうのを徹底してやってたんですけども、それをだんだんやっていくに従ってそのどんどんその1個のことに集中しちゃうんですね。僕はまあスキャルピングって言ってデイトレードのすごい時間軸短いやつでやってたんですけども、どんどんどんどんそれに特化していってその不要なのを省いていくとやっぱりそれしかできなくなっちゃって、違う相場が来た時とかに対応できなくなると思ったんで、でもっと不得意なやつもどんどんやっていくようにして、
う
ん、でだんだん広げていったって感じですか。
そうですね、
うん、勉強方法は主に本ですか、先ほどご紹介しましたけれども。
昔は、うん、僕が始めた時はもう10年以上前なんですけど、うん、13年ぐらい前なんですけど、その時はブログがすごい流行ってて、うん、でブログをすごい見てやってたんですけども、うん、今はもうみんなブログとか書かなくなっちゃったんで、主にツイッターで、勉強というか、まあ、いろんな人のを見て勉強してます。
ツイッターでなんかどういう人をフォローするんですか。
そうですね、まあ、本当気になったやつを、はい、あの誰かがツイートしてるからとかもありますけど、最初の方はあの自分が参考にしてる人を見つけて、でその人がフォローしてる人を片っ端からフォローしてみてとか、はいはいはい、その中で自分が、本当に必要だと思う人だけを残していくとかっていうふうにもしてます。
すごいなって思う人がフォローしてる人はまたすごい人だから、はい、それでフォロワーから探っていって、
そうですね、そうやってやってましたね。
じゃあもうそのまま真似るっていうのもありですよね、フォローしてるのを、
うん、そうですね、
はい、すごい特化した人は本当にその株に特化した人は本当何十人かしかフォローしてないみたいな、はいはい、すごい人もたくさんいるので、そしたらもう丸々やっても大丈夫だったりするので、
いや売れてない芸人のツイッター全部外そうかな
面白くないですね
さあ、そういった今お話しいただいた基本方針の中で、やり方で過去に大当てした銘柄というのもご紹介いただきます。まずは3758のアエリアですね、こちらなんですけれども、去年大きく動いたということですね。高いところで3500円まで上昇したということなんですが、動き始める前は、まあ、1000円以下だったということですよね。
そうですね、はい、これはあの時間軸長いやつを僕はそれまであんまりしてこなかったんですけども、まあ、この年ぐらいから本格的に、そういうのもやりだして、でその時に、これは、ゲームの銘柄で、あるゲームが出てそれがヒットして、それに沿って株価上がっていったんですけども、まあ、それは本当、まあ、自分自身も勉強になりましたし、去年の前半ではこれの銘柄が自分の中で一番利益を上げれた銘柄になりますかね、
はい、この他にもですね、はい、過去に大当てした銘柄、そして今注目している銘柄というのも挙げていただいていますので、お話の続き延長戦でたっぷりと伺っていきたいと思います、うん、またね、あの大和さんからのオクトレーダーテスタさんへの質問攻めというコーナーもございますので、はい、ぜひお楽しみになさってください、うん、また皆さんからの質問なども受け付けています。 YouTube のコメント欄からどしどしお寄せください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れなんですが、動画配信はこの後も続きます。パソコン画面にかぶりつきたくなるようなマーケット情報をてんこ盛りでお送りしますので、引き続きお楽しみください。